皆さん、こんにちは。ボードゲーム研究室、始まります。このウェブラジオは、ボードゲーム歴の浅いメンバーが、ボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
第二研究員の吉田です。
第三研究員の直江です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。というわけで、今回。
はい。
ドラクエどうなってんすかね。
ドラクエね。
ちょっと吉田さん今回言いたいことある。
言いたいことありますよ。
もう言っときましょう。
ね、今日金曜日ですね、うん。金曜日の夜なんですけれども、うん、私ね、ちょっとね、昨日一昨日とね、うん、やることがあってですね、うん、もう今日金曜日までね、ドラクエを辛抱しとったわけですよ。
はいはいはい。
サーバー障害があったんですよね。
はい。
なんかね、ログイン全然できない。
うん、そうなんですよ。うん、
で結局、
はい、
日付変わる前ぐらい、
はい、
これからちょっとメンテすると、
うん、もう復旧してるんですかね。
一応ね、予定ではもう復旧してるはずですよ、うん、ちょっともう消化不良やからこれだけは言いたいと吉田さん、
ねえ、
うん、何より
あ、なんかさっきよりちょっと勢いが
そうですね、
なくなってしまいました。
中いっぱいになってきたな
自分で言ったくせにでも確かに3人とも今日はね、はい、ログインしてて、はい、
そうですね、
あれよあれよという間になんかどんどん動作が重くなって、
はい、
ロードが終わらないとかね、
レベル上げしながら収録する予定やった、
わあ、もうみんな上の空で
僕も川崎さんなんで転職したんかなっていう話をね後で聞こうかなと思ってたんですけど
はい、まあまあね、
ということでね、まあサーバーも復旧したということで、ね、
そうですね、
まあ、チャット、
はい、まあ、ドラクエの話は一応この辺にしといてです。
あ、そうですか。
はい。
はい。
今回のテーマ。
はい。
はい。
なんですけども、先日行われた、創作ゲームのアートワーク展というね。はい。京都の秋館というところで行われたイベントがあるんですけども。
はい。
それのレポートというか、まあ、ね、私と吉田さんは参加したんで、はい。
そうですね。
ちょっと報告、どんな感じだったかと。
はい。
はい。気になります。
はい。お伝えしたいなと思ってます。
はい。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ではまずですね、概要というか、
はい、
まあこれこのイベント自体はね、今まで何度も告知してるからご存知だとは思うんですけども、8月1日から31日まで、もうだからこれアップされてる時にはあと1週間かな、残り、
そうですね、
うん、
はい、
31日の金曜日までやってます、
はい、
平日は10時から18時で、土日はね、イベントの日以外は、閉まってるということなんですけども、うん、土日にイベントが2回行われたんですよね。
そうですね。川崎さんはね、1回目の方も参加されて
ますね。1回目が8月4日、はい、オープニングゲームパーティーというので、
はい、
出展者の方と一般参加者の方がまあ集まって話しながら、食事をするというイベントがありましたと、
はい。はい。
で、2回目がですね、先日18日土曜日に行われた、私有ゲームハンプ交流会というイベントがありまして、
はい、はい。
まあ、これはタイトル通り、ゲームを遊びながらデザイナーと、参加者の方親睦を深めようというね、
はい、
イベントがありましたと。
そうですね、
はい、これに、私と吉田さんがもう朝からね、
そうですね、はい、
参加してきました。
はい、
内容としましては10時からオープンしてまして、18時まで試遊会、
はい、
各出展者の方が出されてるゲームとか、はい、あと普通に発売されてるね、一般メーカーのゲームとかも遊んだりとかした上で、
はい、
夕方18時から、
はい、
トークセッションということで、オフィシャルのね、ページ行ってもらったら、Ustream の録画データが置いてありますんで、
はい、
こちら見ていただければどんな感じだったか、すぐわかると思うんですけども、うんうん、トークセッションがありましたと。これが18時から20時まで、
はい、
まあ、約2時間行われて、その後22時終了と、
はい、
いうことで。これ、吉田さんどうでした？行って。
そうですね。うん、まあ、今回ね、
うん、
まあ、アートワーク展ということで、
はい、
まあ、私の、まあ、その、まあ、メインとしてはですね、
はい、
まあ、何度もこの番組でも押してますけども、
はい、
長谷川さん、うん、セブンスナイト、
はい、
ね、ボーパルス拡張、
はい、
デザインされてます、長谷川さんがですね、
そうですね、
関西初上陸と、
ね、
はい、
うん、ありがたいことにね、我々のラジオを聞いていただいてて、
ね、
はい、会いたいと、
はい、
一緒にゲームを遊びたいと、
はい。
いうことでね。
いや、会いたいのが、こっちのが、ね。
まあまあ。
こそ会いたいと。
あ、そうです。こっちの方が、個人的に、
はい。私たちの方が会いたいと。
そうですよ。
はい、
ね、来ていただいて。で、はい、ちょうどね、この日、もうすごい天気不安定でね。
ああ、そうです
ね。ひどかったですよね。
はいはいはい。
あの、朝すごい晴れてて、わあ、いい天気やわと思って、はい、しばらくしたらもう昼前ぐらいになったら急に曇ってきて、
雷鳴り出して。東京の方がね、なんか雨が降ってたということで、
そうそう。あの、大阪の方もね、すごかったです。あの、サマソニー。
あ、あ、あ、あ。
もう、雷で中止になってた日
です。そうですね。落雷で中止になったりしましたね。そうそう。
はいはい。で、京都も大荒れで、あの、お昼ぐらいに来られた方がもうびしょびしょになってて。
なんかね、関東から来られた方がね、あの、関東は雨降ってたけど、こちら晴れててよかったです、いう話をね。
そうですね。来たのにね。で、来たタイミングによってはね、結構びしょびしょになって、大変だったんですけど。
そうですね。
で、またね、長谷川さん来た時、すごい荷物持って来てるから。で、
ね、
何を持って来られたのと思ったら、いろいろね、その、長谷川さんが関わったゲーム持ってきて、
う
ん、もう営業マンみたいになってましたよね。
まあ、あの、詳細はね、トークセッションでも話されてますけど、はい、いくつか手掛けられてるということでね。
すごかったですよね。まあ、あの、遊ぶより、プレゼンっていうか、インストしてる方が、
そうですね。
多かったです。結局 ね、遊べなかったですよね、だから。
そう。はい。まあ、立ち話でね、いろいろ話はさせていただいたんですけど、
ね。そうそう。ね、話はね。
はい。
いろいろできたんですけど。
もうね、営業の方みたいになってます
そうそうそう。
やっぱり多分ね。
でも、あの、長谷川さんはやっぱり人気というかね。他の方も会いたがってた方たくさんいらっしゃって。
はい。
ね、いろんな方と名刺交換されてましたもんね。
そうですね。まあ、アートワーク展いうことですね。
うん。
はい、あ。やっぱりその、アートデザイナーの方への、やっぱり興味のある方って
ね。しかも東京からわざわざ来られてる。
なかなか機会ないですからね。
ね。でですね、あの、1回目のね、オープニングパーティーの方にも、東京からたくさんの、
はい、そうですよね。
参加者というか、出展者の方がね、来られてたんですけども、
はい。
この18日の、私有ゲームハンプ交流会の方にも、
はい。
来られてましたね、たくさん。
ね、
はい。今言ったその、長谷川さんと、
はい。
あと、ま、ボーパルスつながりで言うと、大爆笑カレーさん。
はい、ね。
アイワズゲーム。
はい。
のね。
ボーパルス、ね。大爆笑、大爆笑のカレーさんって言いませんでしょ、今。
大爆笑カレーさん。
あ、ちょっと切るとこおかしい、ね。大爆笑カレーさんですね。
大爆笑カレーさん。
はい。
はい。ボーパルスコンビが揃ったって。
これご本人もね、この名前どうなんやって言われてます
ね。言ってましたね。
その、大爆笑でもカレーでも全くないね。
はい。
ね、ちょっとしたね。
はい、あの、一応本名はね、聞いたんですけど。
はい。
どう呼べばいいですかって言ったら、もうどちらでも好きな方でっていう。
全くあの、カレーのイメージないですよ、もう。
ないですね。
ねえ。
ね、吉田さんとちょっと関係あったんですよね。
は
い、聞いてみ
て。そう、私の、はい、あの、学校の後輩や
ったんですよ。ああ。
はい。
で、後輩って分かった途端急に吉田さんがね、
先輩から出すっていう、ね。綺麗なこと。
そういうちょっとコミカルな場面もあったりとかでしてね。
あ、冷や汗者ですけど、
ね、吉田さん、渾身のボケ。
そう、もうはい、あの、
生命、ね、
ボードゲーマー生命をかけたボケをね。そういう言い方でね。はい、
ですよね。
はい。
あとはね、オインクゲームズの佐々木さん。
はい。
もうご家族で来られてましたよね。佐々木さんね、最初のイベントに来られなかったんですよね。うん。で、やっぱり忙しいのかなと思ったら。来られたんで。まあ、顔自体はね、あの、大阪ゲームマーケットの時に。
そうですよね。
で、インタビューさせてもらってます
ので
。はい。初めて会うわけじゃないんですけど、まさか来るとは思ってなかった。うん、ご家族で来られてたんで、あらーと。まあ、京都観光も兼ねてっていうことでね。はい。あとは、はい、ドロッセルマイヤーズの、デザイナーをされている。
はい。
宇佐美さん。
はい。
宇佐美さんも最初来られてたんですよ、4日の方。
あ、4日にも来られて
た ?1 回目の方のイベント来られてたんで。はい。で、なんか福井さんが、宇佐美さんが、来るそうですよ、みたいなこと言われる。え？ 2 回目も来られるんですか？本当に来られて。あらーと思って、ね。言うてもね、遠いですからね。
そうですよね。
はい。で、あとは、棚心さん。
はいはいはい。
もね、来られてましたよね。まあ、棚心さんとは最近によくゲーム会とかでも会うし。
そうですね、私もゲーム会によく、はい、来ていただくんですけど。
ね、2つの方も来られてるしね。
はい。
で、あとはもちろんね、宮野さんね。
はいはいはい。
オブゲームズ、宮野さん。
オブゲームズね。
はい。で、炭酸ファブリークの、
はい。
あさとさんも来られてましたね。
来られてましたね。はい。
結構後半の方に来られたんかな。うん。ニューストーが始まるぐらいに来られてて。
はい。
残念ながらね、結局、高間ヶ原の棚屋さんはね、イベントどちらもね、うん、来られなくて。
ですね。
ね、残念やったんですけど。うん。はい。最大でね、30人ぐらいいましたよ。
ああ、そうですね。
私有テーブルがね、6、7テーブルぐらいあって。
はい。
もう、5つ6つは埋まってるような状態になってたんで、うんうん、ね、30人ぐらいいましたよね、参加者。
そうですね、最後ね、メインのあのトークイベントの時にはもうほぼ席埋まってたんじゃないですかね。
もちろんあの一般の見学される方も来てましたんで、うんうんうん、すごい賑わってました。あの、続々とこう、 ツイッター見てると、今から行きますっていう方が、わーっとやってきてですね。あの、知った人もいれば、初めて会う方もいて。はい、ね、1回目の時って、はい、あの、食事メインやったんですよ。
あ、そうなんですね。
みんなで食事しながらお話ししようっていう感じで、ゲーム遊ぶタイミングがあんまなかったんですけど。
はい、はい。
今回はそのゲーム遊ぶっていうのをメインでやってたんで。
なるほど。
みんなでその、実際にデザインされた方がインストしてやられたり。あ、あとそうそう、だから、オスの、カブケンさんも。
カブケンさんもね。はい。
カブケンさんが自らね、あの、うん、オスを遊びたいっていうカップルの方が来られてて。
ね。そう。
もう危機としてね、インストされてましたよ。
カブケンさん、いらっしゃいますよ。
これがしたかったんですって言ってました、カブケンさん。自分の作ったゲームをこう遊んでくれる人を見たかったんです、
ね。はぁ、うん、いいですね。
いや、ほんとね、楽しそうでしたよ。
へ
ぇ。うん。こういうイベントとしてはね、初めてだと思うんですけども、うんうんうん、この感じで2回目もあればね、
うん、
もっと広いところでね、やっても、遊ぶところと、やっぱ、こう、なんでしょうね、展示するところがもうちょっとこう広く撮れたらいいかなっていう気は。う
ん、まあね、今回ね、まあ、1回目ということなんでね。
うん、そうそう。
お試しのところもあったと思うんですけども。
参加された方たちは手応えはあったんじゃないかなと思うんですけど。まあ、ただね、開催時間がね、
うんうんうん、
なかなか18時までっていうのは僕はやっぱ厳しいかなっていうので。
まあね。
うん。ちょうど夏休み、お盆休み被ってたから、来てくれたと思うんですけど、これ全然違う月やとね、この時間やと来れる人限られてしまう。
そうですね。
うん。
まあね、そのちょっとね、お盆しか行けないかなっていうとこあったんですけどね。
一部期間はね、18時から19時まで見学可能にはなってたんですけども、
はい、
やっぱりね、普通のこういうイベントとしては、その会社終わりで行けるとか、やっぱり土日にね、行けるっていう風になってると、もっとこう人が来やすいかなと思うんで、ぜひ次あるならね。
そうですね。まあ次はまたね、そういうところも検討されると思うんですけどね。
そうですね。
はい。
楽しみにしたいなと。
はい。
あとですね、
はい、
18時から行われたトークセッション。
はいはい。
これゲーム作られたデザイナーの方と、はい、まあ絵を描かれてる方とかが、
はい
話をするっていうイベントなんですけども。
はい。
これユーストで公開されてます。
録画
された
。そうですね。はい。で
見ていただいたらわかりますけども、チキンダイスゲームズの中津さん。
はい。
と、モブゲームズの宮野さん。
はい。
と、長谷川さん。セムズナイトデザインの長谷川さん。
そうですね。アートワーク担当されてる。
と、アートワーク担当の長谷川さんと、ウィンクゲームズの佐々木さん。
はい。
の4名の方で、トークセッションが行われたと。これもね、西の2人がゲームデザイナー。
はいはいはい。
東の二人が、はい、まあ、長谷川さんはイラストですけど、
はい、
佐々木さんは、あれですかね、ゲームも考えるし、
佐々木さんはデザインもされるし、ね、されてますよね。はい。
という感じでね、東西分かれて、話されて、はい、なかなかね、興味ある方が聞いたら面白い話をいろいろされてたんで、
そうですね。
はい、この辺はもう、そのまま、ノーカットで多分、動画が配信されてるはずなんで。
そうですね。
2時間超ありますね。
あります、2時間。
すごい。
まあ、
それはノーカット版ですね。
あ、ノーカットだと思いますよ。
はい。
編集なんか入ってないと思います。
はいはい。
で、こちらの方を見ていただけたら。
そうですね。
いいかなと思います
ね。ガイアの方でね。はい。ちょっとワイワイガヤガヤ声が聞こえるかもしれない。我々ですね。はい。
で、後ろの方に流れてるね、映像があると思うんですけど。
はいはい。
これが、炭酸ファブリークさんのファブフューの、
うんうんうん。
プロモーションムービーというか、
すごい。
はい。これがまたよくできてましてね。
これできてよかったですね。
はい。これどっかね、ホームページかなんかで動画アップしていただいてね、もっと多くの方に見ていただけたらなと思うんですけど、今回のイベントだけってことはないと思うんですけど、いや、なかなかね、見応えのある、ちゃんと音楽もついてますからね。
ね、
楽しい。これ見てるだけでも。
でしょ？
はい。こう1時間潰せます
よ。はい。ってな感じでね、今月の31日まで行われてますので、興味がある方は行っていただけたらなと思います。なおさんの方で、聞きたいこととかありますか？
これ僕初めてこの場所見たんですけど、
はい。
なんかいい雰囲気ですね、こう。
あ、そうですね、すごいおしゃれです。あと、そうそう、土足禁止なんですよね。
あ、確かに、写真今見てるんですけど。
そうなんですよ。玄関でね、靴脱いで上がるんで、なんか家っぽいんですよね。
うん、なんかアットホームな感じが。
そうそう、台所あって、
あ、台所まであるんです
か？あるんですよ、キッチンがあるんですよ。で、座敷もあったりとか。
ね、
うん、面白いですよ。その、なんていうんでしょう、どっかのこう、ギャラリーっていう感じじゃないですよね。
じゃないですね。うん。そんな堅苦しいイメージじゃないですね。
うん、これでもなんか京都ってこういうイメージですね。
ありますね。 なんか、京都ってその、創作する人たち、
受け
入れるっていう街、
ね、
が集まって、なんか一つの、
はいはい。
箱でなんかやるみたいな。
うんうんうん、
で、その、空き缶さんっていうのも実際ね、その、まあ、今回こういうイベントやられてますけど、その、夕方からなぜ入れないかというとですね、
うんうんうん、
夕方からコワーキングスペースっていうのをやられてるらしい。
はいはいはい、はい、
はい。これ私もよく知らなかったんですけど、福井さんから説明あってですね、はい、そのスペースを夕方から個人で仕事されてる方に貸し出してるというか、
はいはい。
ね、そういうことされてて、
うんうん、
夕方になると人が集まってきて、一つの場所にはいるけども、それぞれは違う作業をしている、というような空間として使われてるそうなんですよ。うん、
はいはい、
うん。不思議だなと思ってね。
まあ、欧米なんかではね、うん、よくあるスタイルですけどね。
みたいですね。
はい。
で、なんか最近はそういう場所も増えてきてると。いうことで。私はね、よく知らなかったんで、面白いなと。
なかなか、なんか東京とかでもあるイメージですけど。
はい。
大阪にはないですよね、あんまり。
大阪ね、あんまり聞
かない。かもしれないですね。
まあ、あるのかもしれないですけど。
あんまりイメージがないです、
ね。バレちゃいます、その、場所代というか、部屋代とか高いんちゃいます、大阪やと。
どうなんでしょうね。
スペース料金高そうじゃないですか、なんか大阪。
なんかそういう、ちょっとこじゃれた感じが似合わないんじゃないですか。
うん。
あ、でも、堀江とか行ったらそんな感じ。
まあね。
うん、
堀江とか。あの辺は、そういうとこありそうな。
大丈夫？どんなゲーム遊びましたとかね。
まあでも、ここにあるゲームで遊んだんですよね。
まあね。ここにあるゲーム以外も、その、空き缶さんに常備されてる。
そうそうそう。
普通のゲームがあるんですよ。
ああ。
そうそう、俳句とかね。うん。
あはは。
あ、でもそうや、棚心さんのね、世界宅遊びました
。そうなんですよ。ね、大阪ゲームマーケットの時にね、
うん、
実は気になってて、うん、ブースに行ったんですけどね、もう売り切れてしまったんですよ。
結構、早々にそうでしたね。
そうですね、はい、数が少なかったこともあってね。
でね、棚心さんの今回の展示物っていうのが、世界宅のこうキャンバスっていうかね、
で
かい。った状態で、磁石でこうタイルがくっつくようになってて、
そうそうそう、うん、
展示作品がもう遊べるゲームになってるっていうのがすごい面白い。
あ、これで遊べるんですね。
そう、遊べるんですよ。
まあ、今回ね、スペースがあったんで、まあ、テレビでやったんですけど、ね。
最初立ちながらちょっとインストしてもらったんですけど。
はいはいはい。
まあ、せっかくやから立ってるとしんどいから。
そうそう。
座ってやりませんかと。
そうか。
言ったら、実はその、実際のゲーム自体が在庫がないと。売り切ってしまって。で、1個だけありますって言うんで、その1個使って遊ばしてもらったんですよね。
そうなんですよ。ようやく遊べたんですけどね。
もうまあ、私、遊びながら何度も言いましたけども、
はい、
何回見てもね、ドラクエのマップに見えるんです
よ。ああ、なるほど。
わかります？これ画像見てもらったらわかるんですけど、タイル一個一個にね、山とか川とか草原の絵が描いてあるんですけど、
うん、
ドラクエ1のね、マップにしか見えないんですよね。
ね、カルカソンヌっぽくもあるんですけど、
うん、いや、ゲームするとね、
そう。よく見ると、ドラクエにしか見えないんですよ。
カルカソンヌって、道とか城が繋がってるじゃないですか。
あ、そうですよね。そう、
あれが繋がってるところが特徴なんですけど、
そう。
世界宅の絵は、一個がね、それがこう、並んでるから。
でね、そのデザイナーの方にね、
うん、
ドラクエみたいですね、って話をしたんですね。
うんうんうんうん、
そしたら、そう、そしたらね、その通りなんですと。
そうそう。
はい。8ビットイメージで作りましたと。
なるほど。
元々のね、試作品の時はドット絵やったんですよ。
へえ。
それはそれで見てみたいでしょ、なんか味が。
うん、ね、
うん。言ってましたよね。
ね、
これドットやったらまさにもうドラクエやなと、
うん。
そう。だからオープニングで今回ドラクエのね、話をちょっ
と。
打ってみたりとかね。まあ、全部ここに繋がるように計算されてたわけですよ。
うん。
うん。まあ、なんか言ってたよ。
でもね、まあ、その話流しますけど。
はい、はい。
これね、ゲーム自体もね、すごく面白かったですよね。
そうですね。
うん、
ルールも簡単ですし、陣取りなんですよね。
そうです。
変則の陣取りとかなんていうんやろ
う
な、
うんうんうん。
陣地を作りながら、広げていきながら、いいタイミングで有利な場所を取るみたいな感じだから。
そうです。駒の動かし方としては、トバコにちょっと似てますね。
ああ。僕ちょっと遊んだことない。
はい、トバコっていうゲームがまああるんですけど、うん、まあ、いくつかその、草地とか山とかあって、
うん、はいはい、
で、基本的にはその、マスを越えるときには、こう、まあ、一アクションなんですけど、
うん、
こう同じその地形がくっついてるところ、
うん、
まあ、その中はこう自由に移動できるっていう
のは、はいはい。
はい。なんかそんなようなアクションですよね。
そうですね。
うん。うんうんうん、
興味ある方はぜひ遊んでいただけたらなと。
注目ですよね。
今は結構激レアなんでね、数が、出てる数が少ないんで。
本当面白かったです、僕。
ね、だってゲームマーケット大阪でしか販売されてないんで。
そうなんですよね。
はい。
うん、手作りでね。
うん。 っぱり、ね、今後ね、そのゲームマーケット大阪自体が続いていく限りはですね。
うんうんうん。
まあまあ、その、いやらしい話ではないですけど、その、はい、大阪でしか手に入らないゲームがいいじゃないかと思う。だって、我々からしたら、ほら、東京、ゲームマーケット東京でしか手に入らないゲームがあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
それと一緒でね。うん、大阪でしか買えないってものがあれば、大阪に来てくれる人もいるわけでしょ？
あ、その、やらしい話じゃないですけど、実際、棚心のね、あの、二人も、やっぱりね、大阪の方なんで、
うん、
あの、大阪ならではのものっていうのが作りたかったんですっていうのをおっしゃってましたね。うん、
あと、やっぱ、そのね、物理的に東京にやっぱ出店行くってね、ご夫婦でね、行かれる交通費だけで、元取れるかって言ったらね。
ね、それやらしい話ですね。
いや、でもそれはしょうがないですよ。それ、実際お金かかりますから、行くのもね。
うんうん、
そう考えるとやっぱ大阪で開催された時そこにたくさん持っていく方がね、うん、いいと思います。あとはあれ、あの、ドロッセルマイヤーズさんの俳句遊びましたね。
そうですね。
うん、まあ、ひどかったですけどね、私。
ひどかったです。何がひどかったかってね、俺、川崎さんがね、
はい、
あの、句を読まないんですよ。
読まないんじゃないんですよ。読めないんですよ。
ね。
まあ、これね、あの、俳句、私も初めてやったんですけど、お題を出す側、
はい、
一人、その、俳句を、まあ、どうなんでしょうね、そのルールとしては、ね、正式なルールわからないんですけど、
うん、
まあ、その各自、その二つ句を作って、
うんうん、
で、そうでしたっけ？
いや、お題をそれぞれが二つか三つ考えて、
はいはい、
で、それをまあ、シャッフルというか混ぜて、
はいはい。
うん、で、それを各自引くんですよ
ね。そうですね、はい。うん、で、そのお題に対して、引いた人が句を作るんです。
そうそう、だから、引いたお題を見て、
はい、
そのお題に合った句を読むんですよ。で、その句をみんなに披露して、一発で当てられた場合は、その読んだ人には点は入らないんですけど、何人目か、まあできれば多く間違えてもらった上で、最後当ててもらったら高得点になると。いう感じで、ディクシットとかと一緒で、当てられ、簡単すぎてもダメだし、難しすぎてもダメと。
なるほど。
はい。もうそれだけなんですけど、この句を読むっていうのがね。
で、このゲームのね、終了条件としては、まあ、何点取ったら終了っていうのはあるんですけど、言ってもこのゲームのメインっていうのは、やっぱ、句を読むっていうところじゃないですか、
ね。そうなんです。あの、だから、参加する方としては、
ええ、
その相手の読んだ句が何かを当てることによっても点も入るし、
はい、
ゲームには参加してるんですけども、
そう。
やっぱり、句を読まないことにはね、
うん、
俳句ですから。
そう。だから、句を読まなくても、勝利することはできるんですけども、うん、まあ、肝はやっぱり句を読むっていうところに
ですね、
あの、楽しみがあるわけ
です。そうなんですよ。
はいはいはい。
皆さん優秀でね、すごいんですよ。バンバン読むんですけど。う
ん、あ、挙手制か、そんなんなんですか？
そうなんです。
あ、すいません。挙手制です。
挙手制なんですけど、ただね、
はい、
ただあの、やっぱ一緒にやった人が、皆さん大人なんでね、
うん、
こう空気を読んで、何度も何度もその、続けて読まないんですよね。うん、さっき僕読んだから、うん、じゃあ次、どうぞっていうような。そうそうそうそう、
でね、あの、私以外一巡したんですよ。
そ
う。
で、ある人はまあもう2区3区読み出したら、
うん、
はい、あれ、川崎さん読みましたっけって言われて。
はいはい。
まだですと。
ああ、そっか、できないことにはね、読めない。
そうなんです。
で、
お題の紙がなくなったらまあ、一応ゲーム終了みたいな条件もあるんですけど、
うんうん、
もうそうなってしまったんですよね。
うんうん、
で、これでもこのまま終わったら、これは、どうだろうっていうことで、なんか新たな終了条件として、私が一句読むまで終わらない。
そうなんですよ。
すごいなんかプレッシャー。
プレッシャー。
でね、その、それを黙ってても、川崎さんがやっぱり句を作りにくいじゃないですか。
はいはい。
で、それ気を利かして、
はい、
川崎さんが句を作ってる間、僕らはこうね、雑談そうなんですよ。
いや、その間もだから、余ってるお題を使ってまた、こう読んでるわけですよ。
ね、こう、こんな句いいですよね、とかね。
あ、なるほど。
話してたんですよね。
はい。
さあ、今のうちにじゃあ、川崎さん作ってくださいね、っていう。い
や、あの時もでも、
川崎さんがね、いやいや、話、雑談してたんですよ。
はい。
川崎さんがこの雑談に入ってくるんですよ。
ああ、ありがちな。
ちょっと待てよ、と。川崎さん、これ僕らなんで雑談してるかわかりますか、と。待ってるんですよ、と。
だってなんか、一人だけこう、のけ者にされてるみたいだった。
あね、そういうシチュエーションってむっちゃ楽しそうに見えますよね。
そうそうそう。何何、ええ、そう。俺も当ててみたいなね。
入ってくるんです。僕ねーとか言って。いや、早く終わりましょう。早く作ってください
ね。ほんとあの時ね、全然思いつかなくて。みんなすごいなと思って。バーッと思いついて。で、あの時にやったゲームがね、そういうちょっとこう、想像力を使うゲームばっかりやったんですね。もう一個ね、同じテーブルでやったのが、
あの、エセ芸術家。
そうそうそう。ね、オインクさんのね、エセ芸術家やって。これもね、意外と頭使うんですよ。あれも、簡単にバレたらダメだけど、 ね、難しすぎたら疑われるみたいなね。
そう。うんうんうん、これも川崎さん書き出してましたよね。
なんかね、うまいこといかないんですよね。エセじゃないのにエセやってずっと言われて。
前回ね、私がお邪魔者のとこでちょっと触れたんですけどね。またどっちつかずな行動を取るんですよ。
いや、わかんないんですよね。うん。いまいち加減がわからないんですよね。自分でもね、こんなに不器用かと思いましたね。
ああ、なるほど。意外な弱点ですよね。ああ、
確かに。
ええー、おかしいな。ねえ、コミュニケーション系好きなはずなんですけどね。いや、楽しかったですよ、でもね。
そうですね。もう、エセゲーに至ってはね、川崎さんも、言うたらプロですからね。
いや、プロ、違う違う。それは、絵が描けるかどうかって話よ、それは。別にゲームは、だって絵が描けなくても遊べるゲームなんですから。
あ、まあね。うん、そうなんです。
あの連投はちょっときつかったな。頭すごい使ったな。そろそろエンディングなんですけど。
はいはいはい。
ね、今回ちょっとまあ、ちょろちょろ、ボードゲーム関係の、なんか話題があるなぁと思って。
はい。
一応、ボードゲーム、ポッドキャストということで。ボードゲームウェブラジオということですね。
はい。
触れておけば、ボードゲームっぽいなっていうね。
今回ね、かなりぽかったんじゃないですか。
だいぶっぽいっすよ。
ねえ、
うん。誰が聞いてもボードゲームのラジオでしょ。冒頭はちょっとね。
ちょっとね。
あれ、はい、間違えたかな、まあ、間違えてはないですけど。
はい。
でね。この前ね。
はい。
もう速報が流れてご存知の方もいると思いますけども。
うんうん。
あの、ドミニオンの世界大会が開催されまして、
はいはい
はい、前回ね、木ドミ会のルネさんっていう方が、
はい。
堂々世界一位、
ね。初代チャンピオンと。
初代チャンピオンね、日本人っていうね、名誉なんですけども、はいはい、なんと第2回も、
はい。
日本人の方が優勝されました。
お
ー。すごい。
はい。その第2回のチャンピオンは、三谷さん。
はい。
ですね、はいはい。で、この方も当然のごとく木ドミ会のメンバーということで。はい、
うんうんう
ん、これで次回は、木ドミ会を潰すために世界中から、ドミニオンマスターたちが多分押し寄せてくる。
我が冒険からもね、刺客が。
ないですよ、
そ, そうですか。
はい。
はい。
いや、でも日本人がこんだけ買って、その、バッカリーノさんはどう思ってるんですかね。
おお。
え、あ、ほんまですね。
うん。なんかコメント欲しいですね。
うん、うん、うんうん。
ジャパニーズはドミニオン好きだなとか言ってるかもしれないですよ。あとは、カルカソンヌ世界選手権あったじゃないですか。はい、このラジオでまあ紹介させていただいたんですけども、
はい、
あれのね、動画が1回戦から決勝まで YouTube とかでアップされてたと思うんですけども、今回ですね、それに解説がついた動画が今上げられてます。
あ、はい、日本選手権の。
あ、そうか、日本選手権ですね、すいません。はい、カルカソンヌ日本選手権の決勝大会かな、
はい、
の動画がありまして、それにね、解説付きですわ、
うんうんうん。
これまたね、ブログからリンク貼っておきますけど、これね、ちょっとカルカソンヌの知識が必要かもしれませんけど、
うんうん、
その、盤面にね、対して得点を表示して、うんうん、それぞれが引いたタイルが何かとかもこう画面に表示されるようになってたりとか、
うんうんうん、
今の手がどういう意味があるかっていうのも解説されててね、はいはい、見やすい内容となってますので、
うんうん、
興味ある方、ご覧ください。
はい。
はい。あとはもうこれもね、もうみんなご存知だと思うんですけど、ゲームマーケット2012秋の受付始まってますんで、
はいはい。
応募される方は忘れないうちに、な感じかな。あ、なんかあります？吉田さんと直美さん。
そうですね。もうそろそろね、サーバーが繋がったと思うんで、ドラムさんも再開したいなと。
もうそればっか気にしてるんですよね。ね、うん、まあ確かに消化不良なのはわかりますけど。
ね。
あれって触れましたっけ、東京ドイツゲームショーって。
は
い、
お！
あ！
なおやさん、なんでエンディングでそんなこと言うんですか。
いや、これもうオープニング
に。打ち合わせの時言ってくださいよ。
僕もね、今テーブルゲームインザワールド見てたら思い出したんです。
やっぱ、うん、小野さんのサイト見ないとダメですね、やっぱりね。
やっぱりね。
今回は、ね、小野さんのサイト見ずにやってるんですよ。
う
ん、
あ、そうなん
です。見ないとダメですね、これ。
そう。
田中間さんに怒られるわ、そこ触れへんから。でもまあ、今回もちょっと時間もないんで。
はい。
はいはい。
あ、軽く、どんな内容でしたっけ、あれ。
あれ、
はい、
東京の方にある、テンデイズゲームズと、あと、ニューゲームソーダーって、トン屋さんですね、ボードゲームが、協力して、なんか、こう、オリジナルの、
うん、
まあ、ドイツゲームらしいゲームに、こう、賞を与えるというような、
うんうん
うんうん。
応募って始まってるんでしたっけ？まだでしたっけ？
どうでしたかね？どうなんでしょう。
どうですかね。
発表があ
、募集中って書いてますよ、はい。
そうかそうか、もう発表と同時に募集されてるんですね、今ね。
うんうんうん。
じゃあ今、日本中の創作デザイナーの方々がゲームを作ってるんですかね。なんか最初は書類審査みたいなんでしたっけ？なんか企画書出して、それが通ったら次は実際遊べるもの出して審査みたいな感じですよね。で、最優秀賞は20万円賞金が出ると。なんかそのゲームを商品化して売るとかそういうことではないみたいなんですよ。まあ、この辺は公式サイトありましたっけ？公式サイトないかな？
どうですかね。
田中間さんのブログに書いてますね。
じゃあ田中間さんのブログ、10 days のブログですかね。
Daily Life is a Game。
はいはい。そちらの方もリンク貼っときましょう。はい。これでね、ゲームちょっと作ってみようかなとかね。今実は考えてるゲームがあるけど、発表する場がなかったんでちょうどいいなみたいな方はね、応募してみてはいかがでしょうかと。吉田さんも考えてるやつ出したらいいじゃないですか。
まあ、ただね、今回80年代からこう90年代のね、こう古き良きドイツゲームっていう、私作ってるのはやっぱ中古的なゲームを作ってるんでね。
久々に聞きましたね。最近その設定忘れてましたね。
いやいや、設定とかじゃないですかね。ちょっと毛色の違うゲームだね。今回ちょっと応募はね、控えようかなと思って
る。あ、なるほどね。はい。じゃあ次の機会でもね。
そうですね。
はい。はい、ぜひ。
はい。
というわけでね。まあ、最後ですけど。
はい。
これもま、関西の話題ですけど、キウイゲームズさん。
はいはい、ははは。
キウイゲームズさんが、来月で1周年を迎えると、
はい。そうですね。はい。はい、
すごい。
というのを聞いて私もふと思ったんですけども、このラジオもですね。
あ。
気づきました？来月1周年なんです。
あれ？
ね、だから、最初でも言ってましたけど、キウイゲームズさんのオープンも、はい、このラジオ始めたきっかけだということで、
そうですよね。
ほぼ同時期なんですよね、はい、オープンされて、うんうんうん、まあ。オープンしてすぐにインタビュー行ってるというね、暴挙。
そうですね。
あ、はいはい、確かにそうでしたね。
はい、行ってるんで、うんうん、ね、来月だから盛大にね、1周年記念、最終回？
スペシャルですか？
違う違う、1周年記念。
はい。
で、なんかまあできたらいいな。思ってるんですけど、まあ、多分私だけが乗り気で、まあ、二人はなんか、ふん、感じですね、
この。周年記念がね、こう、まさかのお便りコーナーとかじゃないですよね。
お便りまさかのね、
お便り会。
他のね、ポッドキャスト聞いてると、こう、最後に告知して、はい、お便り募集してます、みたいなやってるじゃないですか。
はい、
よく考えたら我々全然やってないですよね。まあ、いいんですよ、別に。一応、でもメールフォームとかありますんで。
はい、はい。
はい。まあ、何か言いたいことあれば、そちらの方にいただければ。あと、ツイッターとかでもね。
そうですね。
いただけたら。
やっぱね、お便りとかあるとこう、嬉しくなりますよね。
まあ、それはね。でも、ツイッターのおかげでだいぶね、その、こう、反応が聞けるのはやっぱり嬉しいなと思うんですよ。
他のね、番組とかでね、
うん、
お便りもらうとお便りコーナーとかあるじゃないですか。
はいはい。
この番組の場合ね、お便り来ると、お便り回になります、ね、
いや、十分じゃないですか。
えらいことですよ。
すごい取り上げてる。
じゃないですかね。
いや、コーナーっていうのは定期的にこう、はい、来る人たちがやるものじゃないですか。
なるほど。はいはい。
もう来るだけでこう、イベントになってしまうというね。
この間なんてね、もうお便り回がこう、連チャンでありましたからね。
すごいですよ。大人気ですよ。
大人気ですね。
うん。というわけでね、来月、9月はね、まあ、1周年になりますんで、またね、まあ、特に何も変わらずやってるとは思いますけど、とりあえずね、夏バテじゃないですけど、8月はちょっと結構ハードな、
そうですよね。
イベントがいろいろ立て続いて。
ボードゲームなイベントもあり、
ね、そうですよね。
ボードゲームなイベントもあり、
ね。
はい。
でも、よかったな。
よかった。
うん。まあだから、なんか1周年で、またなんかやりましょうよ、企画かなんか。
うんうんうん。
考えておいてくださいね。
そうですね。
うん。いいですか。
いつでしたっけ？
ね、正確に言うと、9月27日から始まってるんですね。一体一回。
あ、なるほど。
うん。まあだから、9月かな。9月30日ぐらいの会議がちょうど。
まあ、じゃあれじゃないですかね。1周年記念ことで、うん、同じ場所で、同じテーマでやりましょうか。
じゃあ集まれます？それ。直接会えないじゃないですか。
でも1周年記念ですからね。
行ける？
行ける。
まあどっかでじゃあちょっと9月はどっかで直接会う機会作りましょうか。
そうそうです。初心に変えるというかね。
まあじゃあこの辺はちょっとまたね、収録中にやると多分こう聞くに耐えないバリじゃない飛び交うなりかねない
ので。そうですよね。もう、はい、
まあ一旦切ってからね。
はい。
もう一回ちょっと話し合いして決めましょうか。うん、顔見たくないの分かりますけど。合わないとね、さすがに。
そうですね、はい。
スカイプってわけにもいかないでしょ。
うんうん。
そうしましょう、じゃあ。
そうしましょう。
じゃあ、今回この辺でいいですか。
まあ、険悪な感じで終わりますけど。
もう吉田さん、だからこれ終わったらすぐドラクエしてください、
ね。そうそうですね。
はい。
まだやってなかった。
まだやってない。あ、もうやってたの今。
いや、ちょっと
やってたらもう無口になって
る。これなんかね、僕だけ悪者みたいになってます。みんなしますからね。
私も出ます。
あ、そうですか。
うん、はい、ね。というわけで、そうそう。もう、もう今、だいぶ家時間ですよ、これ。
そうです、ね。
牛蜜時っちゅうやつですよ。
まあ、
今や、空手できへんの。
明日やりましょう。
そうそう、明日ね。はい、皆様、体調には気をつけて遊んでくださいね。はい。今回は、
はい、ドラクエ8回ということで、
はい、この辺で終わりにしようかなと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さよなら。
さよなら。